沖国大ラジオ講座、万国診療を目指して。番組タイトルにある万国診療とは、世界の架け橋を意味する言葉です。この番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。この番組は沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座、今週も先週に引き続き沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の西岡聡先生を迎えてお送りします。西岡先生、今週もよろしくお願いします。
はい、タサルグトゥニゲサビラ、はい、よろしくお願いします。
はい、西岡先生をお招きしての講義タイトルはシマクトゥバのスキルアップを目指そう、語学としての琉球語学習と題してお送りしていきます。まあ、今週の内容に入る前に、私がまず先週の内容についてですね、簡単におさらいをさせていただきます。沖国大ではですね、コロナ禍においてもですね、語学実践をしようということで新型コロナの感染防止多言語アナウンスというのを学内でやっていたということなんですね。2020年から22年までの間なんですが、これ日本語での感染防止のアナウンスをした後に別の言語で同じ意味のアナウンスをするということで、日本語以外だと英語やドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語といろいろある中で、さらには沖縄語、宮古語、石垣語というですね、県内の方言でもアナウンスをしていたんですね。でそんな西岡先生も琉球方言、シマクトゥバのですね、研究をずっとされてきているんですが、語学としてのシマクトゥバ、学ぶ意味、意義というのはどういうところにあるのかということなんですけれども、やはりですね、今シマクトゥバ継承の危機が叫ばれる中で、後のようになってですね、記録にしか残っていない言語にはしないために、生きたシマクトゥバを喋る人たちを残していこうと、ちゃんと継承していこうよということで、語学としてシマクトゥバを学ぶことはすごく大事なんですよというお話をしました。で、語学を学ぶ上では4つの技能が必要になってきます。1つ目が聞く、リスニングですね。2つ目が読む、リーディング。3つ目書く、ライティング。4つ目話す、スピーキングということで、もちろんシマクトゥバを学ぶ際にもこの4つのスキルが求められるんですが、西岡先生はもちろん沖国大で学生にシマクトゥバを、指導しているんですけれども、実は学外でもシマクトゥバプロジェクトというですね、2008年を設立された民間団体にも携わっていらっしゃって、そこでシマクトゥバのですね、普及継承に尽力されているということで、でこのシマクトゥバプロジェクトはリーディングとですね、ライティングを西岡先生を含むいろんな方が担当されてきたんですが、これからですね、リスニングとスピーキング、こちらもですね、力を入れて指導していけたらなというようなお話を先週していただきました。さあ、それを踏まえて西岡先生、今週はどういったお話聞かせていただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、先週ライティングの話をしたんですけど、シマクトゥバはどう書くのかという、そういった問題があって、この問題と、あとそのシマクトゥバの学習教材ですね、この問題を扱っていきたいと思います。
はい、書くという問題ってどういったことなんでしょうか。
これはですね、やっぱ琉球列島、そのシマクトゥバって一言で言いますけど、実はいろんなその地域によって、方言って言ってますけど、言葉がたくさんあるわけですね。
はい、
そうするとどういうふうにその言葉をこう、書いてですね、それぞれの違いを表せる、表したらいいのかっていう、そういったことがあるわけですよね。よくね、沖縄の言葉だと、わーとわーは違うっていうことで、
私という意味のわーと豚という意味のわー、
じゃあこれどう仮名で書いたらいいのとかですね、他にも、それぞれそういったですね、島々において、そういった問題があるので、じゃあどういうふうに、正確に書き分けるか、そういった問題があって、でそれで、実は沖縄県ではですね、2022年に沖縄県におけるシマクトゥバの表記についてというようなことがあって、それで、仮名文字におけるシマクトゥバ の表記、金文字によるその言葉の書き分けっていうのをやったんですけれども、これはあくまでもその、まあ、どういう正確に書き分けるかという問題なんですよね。で、具体的に私たちが例えば漢字をどう交えていいのかとかですね、まあ、そういった問題は実はあんまり考えてないわけですよね、まだ。はい。まあ、そういったところで全ての島々のその言葉というものを、まあ、こう書けばちゃんと書き分けられますというですね、まあ、そういったことを制定したということになってますね。はい。
いまだにこういったこうどういう表現表記すべきかっていうものは議論とかされてるんですか？
はい、まあ、まだですね、どういうふうにですね、こう書いてらいいのかという問題は、例えば沖縄県の発表を受けて、これもう一昨年度になりますけども、その発表を受けて、で、これ昨年ですけど、島くとばの日の前だったかな、その島くとばの日シンポジウムということで、まあ、島くとばの表記についての議論っていうものも行ったことがあって、やっぱりその県が制定したその仮名表記についてはですね、その、まあ、実用性の問題がどうしても残るんですよね。ですので、例えばさっき言ったその漢字の場合はどうするとか、あるいはその、まあ、日本語は縦書きですよね。まあ、横書きもありますけれども、じゃあ縦書きはどうするのかとかですね、まあ、そういった問題をですね、やはり考えないといけないので、まあ、そういったことも含めて、まあ、実践的にどうするのかという、そういったことが今後も必要になってくるかなと思うんですけれども、はい、
なるほど、はい、さて島くとばの学習にちょっと話を戻しますが、はい、西岡先生はその学習教材に関してもこういろいろと作っていらっしゃるということで、それについても少しお話を伺っていいでしょうか？
はいはい、沖縄国際大学にはですね、語学専用のブースですね、コール教室というのがありまして、そこで琉球語会話1、2という科目もですね、まあ、コール教室活用しながら行っていたということがあります。
コール教室の中でどういった活用のされ方というふうにしてるんでしょうか？
はい、例えばですね、まあ、以前私が、まあ、自分の友人と作ったですね、内縄口の教科書があるんですけれども、はい、それはですね、まあ、音声がついてるんで、その音声をコール教室のその、まあ、システムの中に組み込んだりとか、まあ、練習問題があるんですけども、その本のですね、練習問題をですね、コール教室のシステムの中に入れてですね、でも練習問題をオンラインで学生の皆さんに今解いてもらう。まあ、もともとはその教室の中でそれをやってたんですけども、はい。
今具体的にですね、どんな問題がということで、私の方には資料があるんですけれども、例えば、ティンサグヌ花の歌詞の中で、漢字の部分、ティンサグヌ花や、ちみさちにすみてっていうね、漢字で書かれている部分を方言ではどう書くのかというですね、ことをこう穴埋めでしてもらうというようなですね、問題があったりとか、うやぬゆしごとや、このうやがかっこ親っていう漢字が書いてるんですけど、この親を方言だとどう書くのかということをちょっと皆さん埋めてくださいというような感じで、いくつも穴埋め問題
が、これをオンラインでこうやってもらえるというね、まあ、こういったことなんですけども、でこれ実は表記法が実は確立しないと実は難しいって分かりますかね。つまりこういうふうな表記でやるっていうようなことがちゃんと約束として前もって設定されてないと、こういったことは実はできないんですよね。でしかもオンラインということは、それぞれまあ、文字コードっていうのが今ありますけれども、まあ、今ユニコードって言ってますけれども、世界中の言語をですね、同じ文字コードで番号を振ってですね、それでその、まあ、我々例えば文字を検索したりとかですね、文字を置換したりとかですね、まあ、いろんなことができるんですけれども、文字コードが振られていない文字を作ってしまうと、それは文字化けになったりしたりとかですね、するので、例えば沖縄の中でもですね、例えば沖縄文字っていうその独自の文字を作るというふうなこともあるんですけども、じゃあその沖縄文字っていうものは実はまだ文字コードが振られてないので、
なるほど、
もしそれが例えばこういうオンラインのですね、テキストの中に出てくると文字化けの原因になったりするわけですよね。ですから、まあそういう文字コードの問題というのは実はオンラインのこういった語学の学習においても非常に重要なことになってくるんですけれども、じゃあその沖縄独自のそういった発音ですね、例えばわーとかわーとかですね、こういったのをどう掛け合わすかっていうようなことで、それぞれこうばらつきがあると文字がこうね、うまく表現されないということも出てくるので、
なるほど、
ですので、まあ、そういった問題もちょっと解決しなきゃならない、まあ、文字コードの問題というのはそういったところなんですけど、
例えば、自宅のパソコンにいながらにして学べるような教材なんかも開発された、
まあ、これはまあ、コール教室でこういうの開発したんで、実はもうそこに外部からでもアクセスすればですね、同じように解けるので、 オンライン化することは非常に優しかったということですね。はい。
今回のその教材が2000年に先生が出版されました沖縄語の入門、楽しい内縄口という本なんですけれども、教材なんですけれども、2015年にもですね、また別の教材を作られたんですよね。
これはもう我々の先輩の先生方も関わって作った島言葉特本ですけれども、これも音声、音源がありますので、ネイティブの音声も聞けるっていうところが、いいところかなとは思ってますけれども。はい。
実際にそのネイティブの音声で聞くことは可能でしょうか？
ああ、できます。はいはい。
じゃあ一つでお願いします。
はい、さい。バーナーや太郎やいじ。太郎。
こんな感じですね。はい。
私は太郎ですということで、シマクトゥバ読本という本、これが2015年に出版されていて、これも、県内の書店で買ったりで
これ
きるんで
は
しょうか？
実は買えないんじゃないですかね。これ実は沖縄県で作ってですね、で小学校5年生と中学校2年生に配布したんですよね。
なるほ
今で
ど。
も配布されてるのかちょっと分かんないんですけども、それで島君の学習にということなんですけれども、非常にビジュアル的なですね、こう絵とかもですね、工夫されているものではあります。はい。
このシマクトゥバ読本なんですけど、インターネットでもダウンロードできるというふうに伺ってるんですけど。
はい、サイトからですね、ダウンロードできるようになっていますね。
ね、ぜひオンラインでね、ダウンロードできる資料でもありますので、ぜひ皆さんもダウンロードして勉強して、日常の中でね、こう学んだ言葉を使いながら、後世に自分たちの琉球の歴史を背負ってきた言語、シマクトゥバをですね、残していけるようにしてみてはいかがでしょうか。2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の西岡聡先生にお話を伺いました。西岡先生、どうもありがとうございました。
はい、一平二平レービル。
さて、西岡先生、先生のもとではですね、毎年たくさんの生徒が学んで巣立っていくとは思うんですけれども、その中で先生の印象に残っているような興味深い研究をした学生さんとかっていらっしゃいますか？
そうですね、何年か前なんですけれどもですね、短い目の沖縄芝居のですね、文字起こしをした学生さんがいてですね、YouTube に載せたいからっていうんで、字幕付きで、役者さんの許可もらったりとか、なんかそういうのでっていうことで、YouTube に今載ってますね。そういった意味では印象に残ってますけどね。
ぜひ興味がある方は YouTube で探してみてください。ちなみに先生、その芝居なんですけど、どういうタイトルの芝居なんでしょうか？
お産と泥棒っていう題だったと思いますけど。
お産というのは出産のお産。
出産の、お産ですね。お産と泥棒。
タイトルだけでもすごい気になるんですけれども、YouTube にありますのでね、興味がある方はぜひお産と泥棒探してみてください。2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の西岡聡先生にお話を伺いました。西岡先生、2週間どうもありがとうございました。
一平二平レービル、また満たされることを逃げさびら。